介護保険社会文教常任委員長大森重彦、健康づくり運動教室。問い、保健指導と介護予防の一体化事業の中で地域の集いの場を活用することを推奨しているが、地域住民グループ15グループでは足りないのではないか。答え、地域住民グループだけに限らず、社会福祉協議会に委託しているミニデイや、同じ健康課題を持つ人をグループ化するなど、いろいろな手法が考えられる。問い、健康づくり運動教室の内容は？答え、町が行っているストレッチヨガ教室や、高齢受給者証交付時の健康講座を行っている。また、社会福祉協議会委託事業への講師派遣のほか、住民グループからの要望に基づき、公民館等へ講師を派遣している。問い、介護予防住宅改修費の補助実績は？答え、対象となるのは、要支援1または2の認定者で、17件補助した。1件あたりの給付上限は、工事費20万円で、1割負担の方であれば、18万円給付される。問い、ショートステイ等の介護保険サービスを利用する際に、施設ごとに金額が違うのはなぜか。答え、サービス内容によって、介護保険制度に規定された単位数があり、施設が独自に決めているものではない。ショートステイであれば、個室と多焦室、サービス内容や職員体制で単位数が変わってくる。保健センターでの健康づくり教室の写真があります。後期高齢者医療、社会文教常任委員長大森重彦。納付金の算定方法。問い、後期高齢者医療広域連合納付金の算定方法はどのようになっているのか。高齢者の医療費が高くなると連動して高くなるということか。答え、納付金の内訳は保険料の軽減負荷分の財源に充てられる。保険基盤安定制度にかかる納付金と被保険者から収納した保険料の全額である。特別会計の納付金は保険料分であり、医療費の増加は保険料の改定に反映される可能性はある。問い、後期高齢者医療広域連合に配置されている医療職等専門職は何名か。答え、管理栄養士1名と保健師1名である。第2回臨時会、7月29日の臨時会では、基金条例の制定、補正予算など3件の議案を原案通り可決した。新型コロナウイルス感染症対策、利子補給基金条例制定、町の利子補給制度の対象となる融資を受けた町内事業者に対して、利子補給を円滑に行うため条例を制定、来年度以降の利子補給相当額を基金に積み立て、年度ごとに必要な金額を繰り出して事業に充当する。一般会計補正予算第6号、主な内容、GIGA スクール構想、推進事業、1億8226万円、小中学校児童生徒に1人1台、端末の配備及び大容量通信が可能となる校内ネットワークを整備。温泉施設持続化負担金1700万円。保育園、小中学校等の感染予防対策費用等1006万円。特別児童扶養手当等受給者及び在宅介護者への特別給付金の支給709万円、町内障害福祉事業所及び介護保険事業所への感染症対策費用助成115万円、 榊町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金800万円。介護保険特別会計補正予算第1号。主な内容。配食サービス利用者へのクーポン券配布42万円。地域住民グループ活動を応援するための衛生用品等経費19万円。